鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
今 JR 北海道ではですね、石北本線、旭川、正確に言うと新旭川から網走なんですけど、はい、ここで走ってる特急オホーツクと大雪っていうのがキハ183系っていう、はい、いい言い方するとベテランの特急が走ってるわけですね。はい、今釧路の大空十勝は261とか、北斗は261と281とかっていう、あと宗谷があるんですかね、これも261ですかね。はい、割とこう、新しめの車両が走ってるんですけど、昭和の時代の列車が今でも走ってるということで、はい、これ登場したのがですね、1986年ですか、昭和61年なんですね。うん、まずまずの年代なんですけど、これを今キャンペーンをしております。例えばヘッドマークをですね、昔のものにしたりだとか、しているんですけども、この5月からはですね、復刻塗装っていうような、
はい、
車両が、出てきました。で、これはですね、最初出てきた時は白地になんかちょっとオレンジっぽいこうラインが入ってたものだったんですけど、今はこの色なかなか言うの難しいんですけど、青っぽい色になってるんですけど、はい、2両だけですね、この白地にオレンジのラインが入った、
はい、
この色にして、それが今ですね、この特急オホーツクとか、大雪ですね、札幌と網走、あるいは旭川と網走を結ぶ特急のどこかに入ってるということなんで、ぜひですね、ちょっともし受かったら、網走とか行ってみてですね、この特急に合わせて駅に行ってみると、この昔懐かしいものが出てくるかもしれない。これは大空でも走ってたものですから、
はい、
もしかしたら皆さんこう、ああ、そういえばそういう特急もあったよねとかっていうあるかもしれませんね。
はい、
なぜだってこの特急のいいところはですね、前面がこう見える座席が先頭車であるんですね。
はい、
運転席と反対側の今助手席とは言わないですけど、そこが客席から見えるんですね、前の方が。なんとなく運転している気分になんかなりますので、そういった特徴もありますから、どうぞ利用していただければと思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、鉄道趣味人の世界とかっていう本がちょっと出たようなので、はい、趣味の世界、鉄道趣味の世界ってどういうものかっていうことを今週も、ちょっとおしゃべりしたいと思うんですけど、
はい、
いろんな、鉄います。私は乗り鉄、時刻表鉄っていうやつで、その中にも一般的には鳥鉄とかですね、うん、音鉄とか、このラジオから生まれた匂い鉄とかですね配線鉄だとか、はい、今ね、いろんなのがあるんですよね。で、その代表的なものだけちょっとお話をしますとですね、まず私の趣味の乗り鉄ですね。そんなに乗ってて何が楽しいのと、これもまた難しい質問をよく投げかけられるんですけど、で、この本にはですね、ちょっといいこと書いてました。はい、誰にも気兼ねすることなくぼんやりと時間を過ごすのがいいと。これね、その通り
真理をついてますね。
真理ついてるんですよ。はい、別に何かを 考えてるとかじゃなくて、はい、ただこう流れる車窓をボーッと見てるだけなんですけど、ただまあ先日もですね、ちょっと札幌市長行った時にこの大空に乗ってて、なんかやっぱり見てるんですよね。あ、なんかこうなんか木の形だとか山の形だとか、あ、ここでこんなあの、まあ、あのトマムとか行けばあのタワーホテルみたいなのがあったりとかして、まあ、なんかそういうのも見たりとか、あるいはなんか最近緑がちょっと深くなってきたとか、まあ、桜が、あ、ちょっと見えるかねだとかっていう見てるんですけど、すぐ忘れるんですよ。そういうの、だからこうやってぼんやりとまず時間を過ごすのがやっぱりいいだろうと。で、このぼんやりと時間を過ごすときに、なんか自分と向き合う時間っていうのがあると、これがやっぱり乗り鉄のいいとこじゃないかということを、はい、この本では書いてあって、まあ、確かにその通りだと思いました。で、この乗り鉄はですね、あのなんかどっかの街を訪ねるとか観光地を見るっていうことは一切しないというふうに書かれてまして、
はい、
これもその通り、
その通りですね。
よく私もあの稚内に行って、はい、滞在時間40分とかですね、
はい、
30分とか、
はい、
本当申し訳ないんですよ、行って少しあの観光をすればいいなと思うんですけど、はい、やっぱりなんか乗ってるだけでもなんか行った気になっちゃうんですかね、はい。で、あとは駅 の、 このですから改札を一歩も出ずに、車窓を見たりして、で、なんですかね、こう列車の揺れだとか、はい、それから走る音ですね、特にジョイント音っていうんですか、
はい、
あのレールの継ぎ目と継ぎ目のタタタンとかっていう、まあ、あれがいいわけですよね。で、今あのロングレールっていう継ぎ目のないレールがちょっと長くなってきてるので、あれやっぱり特急乗っててもなんかつまらんのですよね。
ただシャーって、
そうなんですよ、
音だけです
ね。だから乗ってる人にとってはなんかあの乗り心地もいいし、音も少なくていいと思うんですけど、ちょっと我々乗り鉄にとってはちょっと物足りないですね。だからやっぱり専門線とか、あの花咲線の、あのロングレールがほとんどないそういうローカル線の方が、まあ絶対いいんだと思うんですよね。
はい。
でだから宮旅行作家の宮城さんはその継ぎ目のタタンタタンっていうその感覚の時間を測って、
はい、
今列車が何キロで走ってるだとかっていうのを、はい、なんか計測しっていうか計算したりするんですよね。
ありましたね。
でそこまで行くとあの、
はい、
わーすげえと思うんですよ。私ちょっと数学がもうほとんど弱いんでそこまで行きませんけど、でもあのジョイントーンっていうのがと、あと適当なその列車の揺れっていうのが、
はい、
すごくなんか、なんかね、体に合ってるんですねきっとね。で、その乗り鉄にとって、まあ、今最近あの 悪魔の切符とかって我々呼んでるんですけど、
はい、
やっぱりフリー切符の類ですね、
はい、
あの北海道フリー切符とか、はい、で今もまだ売ってると思うんですけど、今そのまあ、コロナの関係で、ちょっと補助金が出て1万2000円で、
はい、
北海道内の特急自由席、あ、指定席も4回までかな、乗り放題っていう切符があるんですけど、はい、あとですか青春18切符ですね、はい、こんなの掴んだら、なんか乗らないともったいないと思
うんですよね、
思うんですよね、はい、ですから用もなく用事が終わってもなんか夜までなんか乗りとかに乗ってるだとか、
はい、
そんなことをしてますね。で遠くまで行ってやろうだとか、
はい、
それからいつまでも本当乗ってられるこのフリー切符っていうのは本当にいい切符ですよね、ちょっと最近ちょっと若干少なくなってきましたね、はい、今ね。で、この本によるとですね、まあ、始発から終電まで、このフリー切符を使って乗り続けるのは乗り鉄にとって当たり前、
はい、
で睡眠は車内で適当に取れると、
はい、
でどれだけ列車に乗っていられるかが問題っていうのはこれよくわかりますね。
その通りですね。
これ本当その通りですね。だからやっぱり時刻表を、
はい、
読み込んでっていうんですけど、はい、 こう何本の列車をどれだけ乗れるかっていうのが非常にこれは問題なんですね。でただこの乗り鉄で、課題になっているのが食料の調達と水の補給、はい、それからトイレ。
あ
で、まあ、この辺北海道の鉄道って、まあ、割と車両にちゃんともちろんトイレついてるんですけど、はい、本州方面のこう特に近郊の車ってこうトイレがたまに ついてないっていうか少ないのがあるんですよね、はい、そうするとやっぱりトイレがちょっと問題だね、はい、確かあれですよね、山手線とかああいうのはトイレってついてないですよね。
ないですね、
ないですよね、はい、多分そのことを言ってるんだと思うんですよね、うんうん、でこの乗り鉄から派生して出てきたのが飲み鉄とかですね、
はい、
食べ鉄ですね、
はい、
飲み鉄っていうのは要は列車の中で、
はい、
酒を飲むと、
はい、
それから食べ鉄っていうのは、まあ、お弁当、駅弁含めて食べる、ただ今ねこういうコロナの時代で、まあ、あんまり今そういう車内でそうやってガボガボ飲んでるっていうのはちょっと今 NG ですし、バクバクこう食べるっていうのもちょっとはばかるん で、
はい、
で一般の列車でやるのは難しいんですけど、なんかそういう観光列車であれば、
はい、
まあ、これはできるので、まあ、そういったことはまだまだ楽しめるのではないかというふうに言われてますね、はい、それからですね、多分鉄道趣味の中でこれが一番多いと思うんですけど、撮り鉄さんですね、はい、列車を、まあ、撮りますと、
はい、
で以前は例えば私が昭和、50年代ぐらいでしょうかね、このちょっと写真を撮り始めた時ってカメラはもう重たい一眼レフ で、
はい、
でしかもフィルムですから、
はい、
現像するのもお金かかるし、
はい、
しかプリントするにもお金がかかるので、はい、もう一枚一枚もう丁寧に丁寧に、はい、撮ってたんですよね、うん、だからもういいチャンスまでこう引きつけて撮ったら、あらちょっと切れてたとか車両が、それはよく、まあ、あったんですね。で当時ももちろんそのモータードライブっていうカシャカシャカシャカシャ、
はい、
自動的にこう送られるのもあったんですけど、そんなの高くて手が出るわけでもないですから、そしてレンズもいちいちこう交換をその望遠とか広角とかするので、
はい、
うん、そんなの入れてるとカメラバッグがすんごい重たくなったんですよね、うん、でも今は私なんか今コンデジしか使ってないですから、はい、もうそれでも十分綺麗に、まあ、撮れますし、うん、何よりフィルムじゃないのでモータードライブっていうか、もう今当たり前ですよね、その連写っていうかね、はい、スマホでもそうですけど、どっかで1枚いい絵があればいいみたいなような感じで撮れるので、はい、いいですし、性能も良くなってもピントはまあピッと合うし、色も綺麗ですし、まあ、あとも色も自分でこう操作して青強くしたりとか赤強くしたりとかも簡単にできますし、あと動画も撮れますわね、
はい、
だから今撮り鉄さんたちっていうか、その撮影してる現場に行くと、三脚にカメラをいっぱいつけてるんですね、2つ3つつけて、でこれは静止画、
はい、
でこっちは横の方は動画を撮ってるだと
か、なるほど、
そういう一石二鳥三鳥ぐらいの方々がやっぱり多いですね、はい、動画撮るのは分かりますよ、はい、音もちゃんと撮れちゃうんで、だから非常に何ですかね、こう手元手軽になりましたんで、
はい、いい時代になりました、
いい時代ですよ、で、装備もすごく軽いですし、
はい、
で何かこの本に書いてあるのはですね、その以前はそのレンズとかカメラ本体とか、
はい、
そういうのを入れてカメラバッグが重たくなったんですけど、今はその軽くなった分、今度パソコンをそこに入れてる人が
い
て、もうそこでもうすぐ SNS にアップして、
はいはい、
でリアルタイムにっていう、これね確かにあるんですよね、私ちょっとツイッターとかやらないんで、私のお友達がツイッターやってると、 今この列車ここを出たので、
はい、
間もなくこの駅に到着するぞとか、ね、
はい、
いわゆるこう臨時列車とかですね、そんなのがこうリアルタイムに、すぐ情報として出てくるんですよね、はい、これも変わりましたですね。でそれから、撮影をするのに移動がですね、以前は鉄道に乗って移動してたんですよね、撮影現場まで、
はい、
でそれというのはまずロケ班っていう自分が乗ってる車両からどんな風景で見れるかっていうのを撮影場所を決めるのにまず列車に乗ってから決めてたんですけど、
はい、
で今はこう、まあ、こういう、なんか SNS の時代なんでこっから撮ると大体こんな感じっていうのがもうアップされてるわけですよ、
はい、だ
からそこにもうビューッとこう車で行っちゃうパターンがやっぱ多くなってるんではないかというふうに言われてますね。でその他がですね、配線跡探訪さん、
はい、
これは私も少しかかってますし斉藤さんも配線跡、
はい、そうですね。
でなんか今ですねネットで、
はい、
ネットというかGoogle マップで、はい、上から見たなんですか絵だとか、それからあそことこのGoogle マップで、いろんなところ見れるじゃないですか、
はい、見えますね。
それでその配線のあったところを探ってる、はい、バーチャルを楽しんでるっていう方もいらっしゃるようです、
はい、それもありだと思いますね、
はい、でなんとなくその線路跡って、
はい、
あこれ鉄道のカーブだなみたいなのって、見る人が見れば分かるじゃないですか、
ね、分かりますね。
だこういうのをこう探して、はい、そのネット上でも探して、
う
んうんうん、で喜んでると、
はい、
とかですね、
はい、
あとこうここ数年ちょっとこう赤丸急上昇なのが、
はい、
秘境駅探訪ですね、
はい、
周りになんか家らしい家もなし、
はい、
で1日に列車が数本しか来ず、
はい、
本当に利用者いるんだろうかっていうような駅を、はい、まあ、探訪する、
うんうんうん、
まあ、あまり秘境駅になっちゃうと廃駅になっちゃったりするんですけどあんまり良くはないんです、
はい、
でもまあ本当に列車が行っちゃったらもう静かな、
はい、
状態になるってこの秘境駅探訪とかですね、
うん、
あとは切符とか記念物をコレクションする方ですね、はい、それから廃品や日用品を集めてる人、
はい、
その JR とかあと鉄道会社にとっては不要品であっても、
はい、
こう我々こう鉄道趣味にしてる人間にとっては宝物なんですよね。
宝ですよね。
で、最後にですねちょっとこういったこう廃品とかコレクションをしてる方々っていうか鉄道趣味にしてる方の共通の悩みっていうのがこう我々のような年代になると、
はい、
これ私自分死んじゃったりとかなったら どうしたらいいんだろうかって、これ家族にも迷惑かけちゃうし、
はい、
ということで最近こう僕らのようなこう60代70代、まあ、80代の方も含めて、この鉄道趣味の就活っていうのが
はは
これが今大きな課題になってると、
うんうんうんうん、
確かにその通りなんですよね、うん、私も自宅にあるものがこれからどういうふうになっていくのかですね、
はい、
いろいろな方々とちょっと相談しながら有効活用を図っていきたいと思います、はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありが
とうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。